皆さん、主を信じる、神様を信じるということは何でしょうか。どのようにそれを話すことができるんでしょうか。信じるとは何かということですね。いろいろ話すことができると思います。でも、本当に神様を信じるということは、主と関係を結ぶことだと言えるんですね。神様と関係を結ぶことだと言います。それで聖書は、イエスを信じる者と私たち、つまり、イエスを信じる私たちと神様との関係を、いろんな言葉で表現しているんですけれども、父と子、花嫁、婿と花嫁、羊飼いと羊、また、主人としもべ、または友、というように、こういうような言葉で表現します。なぜこのように関係として、今、そのことを表現しているんでしょうか。この二つのことを、話したいんですけども、まずは、一つ目は、関係は実際だと。実際のものだということですね。実際に会って会話をする。実際に会って食べたり飲んだりする。話すことによって喜ぶこと、悲しむこと、そういうのもあると思います。その親密な付き合いを意味するのが、この実際というその言葉に入っているんじゃないかと思います。なぜ実際に会うというその話をしたのか。実際に関係することだと入れたのかというと、最近は科学のが発展して、または2年前からコロナウイルスのことによって、私たちの生活が大きく変わりました。その前までには、会って話したり、会って会話したり、会議したり、食べたり飲んだりしましたけれども、今は実際に会わなくても、一緒に働くことができる。実際に会わなくても、何でしょう、喜ぶ、悲しむことができる。遠いところの人たちと、ズームを通して会議ができる。こんな時代になりました。それで、具合が悪くても病院に行かなくてもいいんですね。画像を見ながら、医師の診療を受けることができる。また、会社に出勤しなくても、同僚たちと一緒に働ける。自分がやったものを、インターネットに載せると、それダウンロードして、検討して、これ修正してください。こういうふうにしてください。というのができる。会議も、この注目としてやっています。去年ですか、コロナの、は、あの、発生した最、あの、初めのところには、飲み会も、注目でやりましたね。家で自分一人で、なんか飲みながら、お茶飲みながら、お酒飲みながら、みんなで飲み会をする。そのこともニュースで、映したということもあります。つまり、サイバーの上では、インターネット上では、いろんな人たちとの出会いが増えましたが、実際的に出会うということは少なくなったということになります。人と会って話す、そのチャンスが、機会が、時間が減っているということになります。なので、この実際に会うということ、関係は実際のものだというふうに入れました。出会いも同じでしょう、皆さん。今は、ほとんどの教会で全部オンラインで出会いを捧げているんです。中継しているんですよね、ライブで。それは全然おかしくない時代になりました。でも、最初2年前までにも、いや、オンラインで出会いを捧げるということは、おかしいと、ぎこちくなく、なんか満たされない、そういうような感じでした。でも、それは2年間やってみたら、教会行くより楽だ。ですよね、そういうふうに思う。しかし、聖書で、なぜ神様と私の関係、関係、信じることを、関係で表現したということを、その意味を深く考えなきゃならないんです。父と子、また花嫁、花婿の間、また、羊飼いと羊、こういうような関係は実際の関係です。会わないとその関係が深まることはできない。会わないとなかなか難しい関係です。 結婚しましたけども、花嫁と花婿をインターネットで、はい、私の旦那、私の妻とすると、それは何の関係になるんでしょう。実際の家族も長く離れていると、隣の人よりもう何でしょう、遠い関係になることもありますし、私も韓国にいたことは、家族に会ったこと4年過ぎましたけども、今はさっき申し上げた通りに、映像、電話、テレビ電話で、できるから顔を見るんですけども、それには満たされないということがありますね。夫婦で、法的には夫婦関係なんですけども、長く離れて過ごしていると何かの問題が発生するということになります。信仰生活も同じです。皆さん、信仰生活は何か観念ではないんです。頭だけに考える水素的なものではなく、実際的なものが私の信仰生活だと信じます。神様はそのために集いなさい、集まりなさい、一緒にしなさいということを聖書の中でいろんなところで話しているんです。幕屋と神殿を作られた理由もそこにあるでしょ。モーセの時代に幕屋を作りなさった理由は何でしょうか。私があなたのただ中に住むから、そこに来なさいってことです。遠いところにいらっしゃる神様ではなく、空の上にいらっしゃる神様ではなく、あなたのただ中に住む、そこに来て礼拝しなさいと。私会うためにはそこに来ると、私いつもそこにいるから、その話を今ことその意味で幕屋、それが発展されて神殿、それが新約に入って教会として、今私たちが集って主を礼拝捧げていると信じます。皆さんがもう、これ年が結構上だからアイドルはいないと思いますけども、好きなアイドル、若い時いたと思うんですが、アイドルのコンサートに行く理由は何でしょう。テレビで見ても十分ですけれども、違うんですよね。なんかその感じることが違います。テレビを見ることと現場で行って、共に歌ったり踊ったりすると全然違うこと感じます。だから高いお金払ってコンサート場に行くのではないでしょうか。出会いもそうなんです。もちろんインターネットで礼拝を捧げることは楽なんです。もちろんやむを得ずにそうするしかない方々はそれでも十分ですけれども、でも行きたくないなと言って、今日はもうあんまりいろんなことを考えて、楽だから、そのことで、インターネットで礼拝することよりはですね、共に集まって共に賛美し共に礼拝を捧げることを通して、神様との関係だけではなく兄弟姉妹の同士の関係ももっと深まると信じます。あるいはそのことを神様が願っておられる、だからそれは実際的なものだと、そういうように話しています。二つの理由はその関係にも差があるからとです。これはさっき申し上げたことと少し似ているかもしれませんが、関係を結んだといって全てが同じ親密さを持っているのではないんですね。イエスを信じるといってみんなが神様と同じ関係を持っていることではありません。ある人は神様ともっと親しい関係を持っているといえば、ある人は神様怖いと言って遠いところでただ見るだけで満足する人もいるかもしれない。友達も皆さんたくさんいるでしょう。周りに友人もたくさんいると思いますが、そのたくさんいる人がみんなが親しいんでしょうか。そうではないんですよね。心を開いて自分の心底まであるすべてのことを話せる人は何人いないんです。昔私が聞いた話では、人生の中で本当の友達3人がいればその人は人生が成功した人生だと、こういうような言葉を聞きました。本当の友達の関係を結ぶのが難しいという話になります。一緒に肌を付け合わせて生活をする夫婦の中でもその愛情の差があります。ある人は親しいんですけども、ある夫婦はあんまりそうではなく、親し くの関係ではなく、あ、ちょっと離れてそこで満足する人もいるかもしれない。神様との関係は皆さんどうなりますか？今どんな関係を保っているんでしょうか？親しいんでしょうか？そうでなく、主をちょっと離れてくださいと言ってるんでしょうか？イエスを信じると言って関係を結ぶことになりますけども、それがみんな神様と深い関係を結ぶと、そのことでは言えないんです。それでヤコブは今日タイトルのように神に近づきなさいと今話しています。神に近づくのはもう皆さんも個人のように物理的なその距離を意味ではなく、神様との親密さ、そういうことを意味することです。私は誰と近いよ、私は誰と仲いいよと話はそうでしょ、親密さを意味するんです。それでは私たちが神様に近づけなければならないのか、神に近づきなさいと言われましたけども、なぜそうしなければならないのかということをまた石口が話したいんですけども、まず神様が近づいてくださるからと。何の話でしょうか？私たちが神様に近づくと、主も私たちのところに来られるんだと。これを8節で話しているんですけど、皆さん共に読んでみましょう。せーの、神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。アメン。神に近づくと、神様も私たちのところに近づいてくださるんだと。神様は私たちが罪の中にいるとき、私をもう一方的な愛で、一方的な恵みを与えてくださることによって、私たちを救ってくださいました。自分のなんか、自分が知ったこと何一つありません。しかし救ってくださることによって、私が神様の子供になってからは、一方的なことではなく、私たちの意思を神様は尊重してくださるんです。それで強制的に神様を愛させたり、強制的に会話させたりするのではなく、私たち自ら近づいてくることを待っておられる神様です。それを願っておられるんです。法と息子の話を皆さん、ルカの福音書を通してよく覚えていると思います。法と息子は父の家で住むのが嫌だと思って、お父さんの財産をもらって、遠いところまで行きました。それで法と生活をして、全部それをなくしました。食べることもできない。自分を、使うこともいない。それで結局は、父の家に帰っていこう。それで息子ではなく、これからは、しもべだ。しもべとして働く。そうすると、食べるものはそこにあるから。そんな心で、父のところに、本当に力なく、ゆっくりゆっくり歩んできました。しかし、父はどうなりましたか？遠いところが来る。ある人を見て、もうよく顔見えないんですけども、歩き方を見て、ああ、あれは自分の息子と知って、走って走って迎える姿です。子供はゆっくりゆっくり申し訳ない心を持って行くんですけども、父は歓迎しているんです。走ってきて、抱っこしながら、よく来てきた、よく来たと今話している。これが神様の御心なんです。私たちが近づくんですけども、私たちより待っておられる神様です。ハレルヤ。そのことために私が、その主のところに行かなければならないとなります。二つ目は、神様が私たちのために戦ってくださるからと。私たちが主のところに行くと、主が私の代わりに戦ってくださる。ヨシュアの話をよく聞いてみてください。ヨシュアは一番最後のところに こんなことを告白しました。遺言として言ったんです。ただ、今まで知ってきたよう、してきたように、あなた方の神、主にすがりなさい。今まで、いつまで、カナン地に入って、カナン地の先住民たちと戦いを始めた時から、今自分が死ぬ時まで。今までイスラエルは主にすがってきたと。だから今の通りにこれからもしなさいとなります。イスラエルの前から神様が代わりに戦ってくださることによって先住民たちをイスラエルの前から追い払ってくださいました。その結果、神様がその後どうなりましたか？イスラエルの前で立ちはばかることができる人は誰一人もいなかったと書いてあります。主がいらっしゃるか、主が戦ってくださるか。皆さんの問題がありますが、皆さんが祈っていることありますが、主のところに近づいていくと、主が代わりに戦ってくださり、解決してくださると信じます。アメン。戦いは自分のものではなく、主のものであることを皆さんよく覚えてください。三つ目は、祝福と呪いの基準になるから。誰が？神様が。この話はもう何回も申し上げた覚えがあります。いつも祝福、呪い、そのことは基準は自分になってはいけないと私は言いました。申し上げました。聖書は主に近づくと、主に近づくことが幸せであると。この幸せでは福という意味です。祝福という意味なんです。しかし逆に神様から遠く離れると呪いとして話している。滅びますということは呪いという意味なんです。ですので皆さん、いつも祝福、呪いの基準は自分ではなく神様が自分になっていかなければならないです。ハレルヤ。神様に近づくと祝福される。神様から遠く離れると、遠ざかると、まあ、呪いになると。こういうようなことになります。でも世の人たちの考えはどうなりますか？良い会社に入ることを今願って、一生懸命勉強して、試験を見るんです。それで入ったら、またそこで出世すること、そこでたくさんのお金を稼ぐこと、そういうことを願う。そうすると成功したと思うんです。祝福されたと思うんです。でもそこまでいいんです。成功することいいんです。出世することいいんです。たくさんの金、お金を稼ぐ、儲けることいいんですが、それごとによって、それのゆえに神様から離れることになると、それは祝福ではなく呪いになります。そのために祈るんですけども、そのことに、その祈りが答えられると、そこから神様を忘れてしまう。そうすると、以前の方がもっといい。だから、苦難や苦しみや失敗、また疾病、貧しさ、そのことによって逆に神様を見前にひざまずいて祈る時間が増える。祈る時間がもっとたくさん与えられる。それが、もっと祝福であるということです。ハレルヤ。この成功の祝福の基準を私たちは変えなければならんとなります。すると神様のところに近づくためにはどうすればいいでしょう。神様のところに近づくためにどうすればいいなのか。まずは皆さん、悪魔に対抗しなければならないとなります。悪魔に対抗する。神に近づきなさいという前に、7節にヤコブは悪魔に対抗しなさいと話しました。なぜでしょう？なぜこの話をさっき言ったんでしょうか？それは私たちの生活が霊的な戦いだからってことです。ハレルヤ。霊的な戦いなんです。ただ、普通の人たちと同じく生活をするように見えるんですけれども、私たちの生活は違います。霊的な戦いの中にいるんです。いろんなことぶつかるんです。 またそれだけでなく、悪魔の主な任務は何でしょう？私たちを神様から遠く離せるということが彼らの任務です。だからいろんなことで誘惑したり、いろんなことで、まあ、試みる、与えるということをあります。でもそれがどこから？外からではなく、いつも言うんですよ。苦難や苦しみはいろんなことは外からではなく、近い関係の中でそれが起こります。内側からそこがあるんです。皆さん一節見てください。聖書一節見ると、あなた方の間の戦いや争いはと書いてある。あなた方の戦いや争いは、それで11節見てください。11節見ると、兄弟たち、互いに悪行を言い合ってはいけません。その後ろには、裁いてはいけないとの意味で書いてあります。あなた方の間、兄弟たち、これは誰に話すことでしょうか？イエスを信じないものですか？そうではなく、イエスを信じることによって一つの共同体になっている群れに話しているんです。今の今日のことで言うと、教会に対してヤコブの厳重な警告の話なんです。今、あなたの共同体の中に、今あなたの家庭に、今あなたのが集まっているその集まりの中に、こういうような争いがあるんだ、戦いがあるんだ。その話をしているんです。これは2000年前も今にも起こること。残念ながら。なぜ？教会だから。なぜ？信仰を持っている人たちが集まっているから。それを倒さるために悪魔が後ろで誘惑するいろんなことで、邪魔しているからということになります。聖書にもこの近い間の近い関係の中で戦いがあるということを、まあ、たくさん書いてありますけれども、アブラハムとロットの甥っ子ロットのことを話すと、二人は最初良かったんですね。いい関係でした。それで家畜を飼いながら生活しました。でも神様の祝福によって、これが、家畜が増えました。徐々に。そうすると、共にすることが厳しくなったんです。問題は、アブラハムの家畜の牧者たちと、ロトの家畜の牧者たちの間に、争いが起こって、結局、アブラハムとロトは別れるようになりました。しかし、その中で、ロットの選びが少し悪いです。自分が目を上げてみると、潤っているところ、ソドムとゴモラをまず選択して、私がそこに行きますと言ったんです。結局、ソドムとゴモラは後で神様のことに滅ぼされたんですけれども、まあ、そのことでアブラハムのそばから離れてしまったんです。ダビデとアブシャロムの関係はどうでしょう、皆さん。親子関係でしたけども、ダビデが年取って老いたということを見て、アブシャロムは自分が王になりたい、というような欲望が生じました。それはどうしました？見えないところで、ダビデが見えないところで、後ろで父ダビデを誹謗しました。仲互いさせるということをしました。この国は、例えばこの国は規模がない、この国はもういいもの持っている者たちの方であると、もういろんな話して、まあ模範を起こしました。親子の関係でもそうなんです。しかしアブシャロムの模範は失敗して、彼は結局殺されましたね。一人の欲望が、間違っている欲望が、たくさんの人たちが殺される。また国には悲劇をもたらすようになったとなります。今私たちもそんなことを知っているかもしれません。自分のものを集中していることで、もっとたくさんのものを 持ちたいということで、所有したいということで、隣人の兄弟姉妹のことを今、と荒らしたり、誹謗したり、妬むことによって悪口したりして、そのことを言っているかもしれないです。なぜ？欲望があるから。でも、結局は、自分の欲は満たすことはできないんです。聖書を見ても、どんな人で見ても、結局はそれが失敗になって、残るのことはところに傷だらけが残るんです。お互いに傷になります。ダビデはアブシャロムが死んだのことを見て、泣いたんですね。アブラハムをロトに対して、その残念な心を持って、もちろん彼をもう一度救う時もありましたけども、人間的な関係で見ると、いい関係ではなかったということです。これはすべて、後ろで悪魔が今、悪魔に騙されたからということでしょう。自分の欲ということ。誰がくれたのかをよく考えてみなきゃならないです。本当に主のビジョンなのか、主がくださるその心なのか、そうではなく自分の欲なのか。この分別ができないと、こういうように騙されて、いろんな問題をもたらすような、起こすような原因になるかもしれないです。このことを、この誘惑と欲に対抗しなければならない、そうすることによって神様に近づくことができるというふうに、ヤコブは話しています。二つ目は、手と心を清めることとかになります。八節の後半部を見ると、罪人たち、手を清めなさい。二心の者たち、心を清めなさいと話して。手と心を清めるということは何のことでしょうか？水できれいに洗うということでしょうか？悔い改めることです。なぜならと、神様は、主は聖なる方なので、聖なる方に近づくと、自分は罪あるままで行くと死ぬから、その罪のことを悔い改めなさいとヤコブは話しているんです。私たち神様が私たちを遠ざけるのは何でしょうか？罪なんです。罪が入ることによって神様からの距離がどんどんどんどん遠くなるんです。神の似姿に作られたアダムとエバがどうなりましたか？神様の言葉に不従順することによって罪を犯してしまった。その後から彼らは神様が恐れ、主を恐れと書いてある。それでエデンの園を歩いている神様怖くて木の後ろに身を隠した書いてあります。身を隠すということは罪ある者の自然な振る舞い。罪あるからそれを隠そうとする。自分はやらなかったというようなことを見せるための行動。罪は神様から遠ざけるものになります。以前は神様と会話しながら裸になっても恥ずかしいことなく生活したんですけれども、罪を犯してからは平安ではなく何ですか？不安が入って、恐れが入って、神様は怖く思う。平安がなくなく不安が与えられ、生じたと。その不安のせいで何がなくなりましたか？感謝がなくなる、喜びがなくなる。皆さん、最近感謝が溢れますか？喜び溢れますか？喜びあおれるか、感謝があおれるか、それがバロメーターになります。ああ、自分は今、主とのどれぐらいの関係を保っているのか。不平不満したり、何か不安したり、恐れたり、神様が怖い方として感じられたり、そうすると、何か帰り見てください。悔い改めることあるかもしれないですよ。冗談のように言うんですけど、本当なんですよ。これは。だから、 私たちは主に罪を隠そうとするんじゃなくて、正直に認めて告白しなければならないんです。ハレルヤ。それを通して自由が与えられるから。それを通して感謝が喜びが与えられるから。ハレルヤ。これは私たちの信仰生活なんですよ。三つ目は、祈ることなんです。祈ることによって主のところに近づくことができます。聖書を見ると、申命記の4章7節を読んでみましょう。前にスクリーンになります。せーの。私たちの神、主は私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられます。詩編では、主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに、主は近くおられます。呼び求めるのに、神様は近くおられると、今話してくださるんです。それで、ヤコブは、その謙遜になりなさいということも、この話しているんです。謙遜になりなさいと。祈りができる人は謙遜な人になるんです。なぜなると、謙遜ということは自分のことをそのままありのまま神様に見せる、告白することだから。弱いところ、足りなさ、弱さ、そのことを神様前に告白するとかものが謙遜なものです。強そうに見せる人が結構いるんですけれども、そうしなくても大丈夫です。なんか知識をたくさん持っているようにそのふりをしている人もいるんですけれども、そうしなくても大丈夫です。主の前では正直に話して祈るべきなんです。モーセは素晴らしい指導者でしたけれども、エジプトの王室で王宮で40年間教育を受けて生活したので、頭もいい、言葉もうまく、いろんなことを技術も知識もよく持っていましたが、40年間のその全てのことを出さない、全部捨てて、いつも問題が生じるたびたびに神様の前に指令をして祈りました。たびでも問題が生じるとき、彼はいつも主の前にひれをして祈りました。彼は人間的に見ると、たくさんのミスがある人です。罪がある人です。でも聖書は、彼は神の御心にかなった人というように評価しているんです。なぜですか？なぜそんなに人を殺した人、殺人者を神様はそういうふうに評価されましたか？すぐ悔い改める心があるから、すぐ謙遜になって神様に自分のことを悔い改めたからです。知らない時には、ああ、その理解できるんです。自分も知らないから。でもそれが指摘されて分かったら、旅ではすぐ神様前に悔い改めイエス・キリストはどうなんでしょうか。イエス・キリストも素晴らしい力がありました。人の形としてここに来られましたけれども、イエス様は神様なので、いろんな奇跡も起こりましたが、でも、イエス様はいつでもご自分の思いまま、考え通りにやったことなく、いつもどんな時でも全部、主の神様に聞いてから祈ってからその言葉に従いました。ハレルヤ。これが謙遜な人なんです。自分の力があるから、経験があるから、知識があるから主を無視してやるのではなく、いつも主の前にひれをして祈ること。このヤコブ書を書いたヤコブはどんな人でしょうか。皆さん、ヤコブはイエス・キリストの12人の一人の使徒ヤコブではありません。このヤコブ書を書いた人はイエス様の弟です。 しかし最初はイエスを信じなかったんです。よみがえられたイエスに出会ってからイエスを信じるようになって、後にはエルサレム教会の監督にまでなった人がこのヤコブなんです。この人に対して歴史家のユセビウスという人が書いた教会史という本がありますけれども、そこにこのヤコブのことを説明しているところがあるんです。ヤコブは常に一人で神殿でひざまずいて、すべての人間の罪を許してくださいと祈りました。それで人々は彼を貴人またはオブリアスと呼びました。オブリアスということは人間の防波堤と、その意味なんです。防波堤、皆さんご存知でしょうか。海のどこでずっと波が来ないように建てたもの、一番先に建てて、神様からの、人たちに返していろんな苦難やいろんなことを自分の体で全部塞ぐということで、なぜ教会の責任者として人間の信徒たちのために祈らなければならなかったから、いつもひざまずいて祈りになった。結局彼はユダヤ人たちに石を垂れて殉教されましたけれども、その後彼らの体を調べてみたら、どれぐらい多く祈ったのか、彼の膝がまるでラクダの膝のようになったというように記録されています。祈る人だったんですね。ヤコブ書だけ残しましたけども、彼はそういうようなみんなに尊敬される人になりました。主のところに近づくために私たちは祈らなければならない、されるや謙遜になって祈らなきゃならないんです。それでその人とこの145編中8節で書いてある通りに、呼び求める人すべてに主は近くおられると、こういうような祝福があると信じます。4番目は、御言葉を通して主のところに近づくことができると思います。イエス様を信じる者たちをキリスト者、クリスチャンというように呼ばれますね。キリスト者、クリスチャン。クリスト者ということの意味は何でしょうか。キリストに従う者という意味なんですね。この言葉は、新約の教会、シリアのアンティオキア教会の信徒たちが、周りの人たちによって呼ばれた言葉です。アンティオキア教会はエルサレムからも北の方に異邦人の地なんですね。シリア、そのどこに教会を開拓していた人たちを、周りの人たちはキリスト者と最初に言いました。その意味は何でしょうか。あの人たちは何か違うんだ、今の私たちと世の人たちと言葉が違う、高度が違う、何か違う、やっぱりキリストに従う人だからという意味でキリスト者と呼んだと思います。これが似ていくものではないでしょうか。キリストに似ていく、しかし教会通うことによって、みんながキリスト者になるわけではないと思います。さっき申し上げた通りに、関係を結ぶことによってみんなが深い関係を結ぶわけではないから、イエスを信じるとしても以前と同じ生活すると何も変わらないと、本当にキリスト者となるわけではないんですね。世の人たちと何か断る、何か違う姿を見せなきゃならない。夫婦は皆さんどうなんでしょうか。互いに出ていくと言われますね。その言葉聞いたことあるんでしょうか。夫婦は似ていく、 何が似ているんでしょうか。顔立ちが似ているんでしょうか。最初から似ている人たちが会って結婚したから似ていくんでしょうか。そうではないんですね。もう全然違う。会ったこともない二人がある時会って、生きてきた環境も経験も異なる二人が結婚しましたけれども、それによって長い間一緒に生活をすることを通して、だんだんだんだん似ていくんです。自分も知らないうちに相手のことを似ている。なぜ同じ間話を聞いたり考えることを分かち合うことによって、行動を見ることによって、無意識の中でそれが似ていくということになります。話し方、考え方、それが似ていくんです。一部の時も話しましたけど、私朝教会に来る時に時計を探したんです。私あんまり時計しないんですね。日曜日だけするんです。それでも見つからなかったんです。どこへ置いてきた、あんまり考えてもわからない。でも先週、新年になってある先生に挨拶するために行ったんです。その時やってきたんです。それで先生と温泉に行ったんですが、そこで置いてきたなと思う。それで私、冗談のように妻にあなたに言っていくんだと冗談のようにもう先生夢でしょ皆さん言っていくんですね。いや、正解すると、私たちがキリスト者と呼ばれるということは、イエス・キリストに似ていくものということなんです。そのためにどうすればいいでしょう。聖書を通して、主の御心が何か、主が願っておられるのは何か、主はこんな時、イエス・キリストはどのように祈っているのか、神様はどのように話してくださるのか、それを読むことによって分かると思います。それを通して似ていくと思います。この聖書は主が作ってくださったことです。手元の手紙を見ると、聖霊に感動されて書いたものと書いてあります。どうしてと言って、これが本当に神様だと話してはありません。これは神様ではありません。しかしここに神様の考え方、御心、私に対してのこの願っておられる全てのことが書いてあるから、これを通して神様に似ていくことができると。だから神様はヨシュアがイスラエルの指導者になった時、こういうように言われましたね。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、昼も夜も口ずさめ、黙想しなさい、そのように話しなさいということでしょう。だから私たち、この聖書を通して聖書を読みなさいというものは、ただの聖書の知識のために読むということではなく、イエス・キリストに従っていく、イエス・キリストに似ていく、結局は神様に近づくためにこの聖書を読むことだと思います。ハレルヤ。聖書の知識を自慢するためではありません。神様に近づいていくとどうなりましょうか。この詩篇16編11節を見るとこんな言葉があります。共に読んでみましょうか。読んでみましょう。せーの。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。ハレルヤ。神様に満ち足りる喜びがある、楽しみがある、感謝がある。ハレルヤ。主のところに近づいていくと、主が私たちのところに近づいてくださる。本当の喜びが主のものにあるから、さっき私たち不安が入ってくると喜びも感謝もなくなると話しました。それを戻す、それを探す、回復させるためには主のところに近づくことしかないと信じます。主がくださる本当の喜び、主がくださる本当の楽しみ、 それは感謝を回復していくことができるよ。皆さんなりますように祝福します。神様の人格、その御心が込められているこの聖書を、この2022年1年間このことを読みながら、黙想しながら、主がくださる本当に喜びがあふれる、また主にイエス・キリストに似ていく本当のキリスト者になり、なる皆さん一人になりますように祝福します。アメン。試しましょう。